ラジオの前の皆さん、この番組は家庭教育って何、子育てってどうしたらいいのという声に、近所のおばちゃん集団こと愛らしい家庭教育サポーターの方々やゲストの方を招きして、僕平田光志郎が和気あいあいとしたトークの中にヒントが見出せる、お聞きの方もヒントが見出せる、そんな番組を目指しております、ということで、早速でありますけれども、ゲストの方紹介していきましょう。本日は愛らしい女性団体連絡会から会長の湯川さんです。よろしくお願いいたします。
よろしくお願いいたします。
はい、そして副会長の住吉さん、よろしくお願いします。
よろしくお願いいたします。
はい、そして同じく、熊本さん、よろしくお願いいたします。
よろしくお願いいたします。はい、
そして、愛らしい教育委員会社会教育指導員の宇野木さんにお越しいただいております。よろしくお願いします。
はい、よろしくお願いします。
はい、ということで、まあ、本日はこの愛らしい女性団体連絡会という、なんていうんですかね、団体、ちょっとね、僕からするとまだ全然ピンときてないんですけれども、もしかしたらお聞きの方もそういった方がいらっしゃるんじゃないかなと思いますが、その女性団体連絡会についてちょっと詳しく教えていただけないでしょうか、湯川さん。
はい、現在は10団体で組織されております。はい、その中で、カモ女性の会、愛らし更生保護女性会、JA 愛ら女性部、愛らし商工会女性部、愛らし生活学校運動連絡会、愛らし生活研究グループ連絡協議会、それから愛ら地域女性団体連絡協議会、それから愛らし母子家父福祉会、愛らし老人クラブ連合会、それにPTA が入って10団体で組織いたしております。
はあ、なるほどですね。この団体さんたち、いろんなものがあるかと思いますが、それぞれお三方とも各団体に所属されてるんですか？
そうです。
はい、なるほどですね。そしたらじゃあ先ほどちょっとね、打ち合わせの中で聞きましたけれども、熊本さんが JA 愛ら女性部西部連絡会の、
はい、そうです。
はい、そして湯川さんが愛ら地区女性団体連絡協議会、はい、そして、住吉さんが愛ら市老人クラブ連合会と、
はい、そうでございます。
それぞれ所属されている、はい、ということですね。はい、はい、そしたら熊本さんからちょっとその JA 愛ら女性部、まあ、西部連絡会が何をされているのかなっていう教えていただけないでしょうか。
はい、私たちは JA を母体にした女性部活動を行っております。はい、その中で愛らカジキカモの3地区で西部連絡会協議会というのを立ち上げて活動しております。その中で今回特に PR させていただきたいのは、はい、今回8月21日に学校の先生方にお声かけをしまして、はい、地産地消の試食会をするようになっております。はい、昨年に引き続いてしておりますけど、やはり JA の理念であります地産地消、そしてまた JA 愛らのご支援をいただきながら、はい、私たち女性ができること、女性部ができること、せっかく愛らしに赴任していただいた先生方にも愛らの思い出を作っていただきたいということで、部員一同老体に鞭打って料理を作っております。
そうですね、
やはり学校を通じて緑のカーテンを作ったりしておりますので、はい、そのゴーヤを生かした料理を一品作って、みんなで楽しく部員の相互のいろんなし活動にも役立ってとてもいい活動です。またぜひ皆さんにもいつかはお声かけをしたいと思っておりますので、よろしくお願いいたします。
はい、ありがとうございます。家庭教育フェスティバルとかああいったところでも紹介なんかあったりとかっていうことがねちょっとありましたけれども、まあそういったところちょこちょこちょこちょこ目にしているんじゃないかなと思いますが、まあまたね、そのイベントについては後ほど詳しくまた案内もいただければなと思いますけれども、そういった、まあ、地産地消をテーマとして、はい、せっかくまあ愛らに赴任された先生方に向けてこの愛らの、まあ、素晴らしい部分ですよね、っていうのを紹介して知っていただきたいというような形ですかね。
はい、そうです、ね、
はい、ということで、それではじゃあ次に、はい、行きたいなと思いますけれども、はい、愛ら地区女性団体連絡協議会、湯川さんの、はい、こちらどんな団体でしょうか。
はい、地域女性団体は社会教育団体として、はい、県民総合保健センターが開催しております。保健福祉の面、それから 赤十字奉仕団員としても活動していますし、うんうん、ただいま申し上げました結核成人病予防婦人会の会員でもあります、うんうんうん、それにプラスいたしまして交通安全母の会の会員でもございます、
うんうんうんうん、ね、なるほど。まあ、その他にもちょっとこういろんなこともあるでしょうけれども、ちょっとね、他のところも聞いてみたいなと思いますので、まあ、ただいろんな、まあ、多岐にわたって例えば保険関係、保険とかですね、そういった内容のものをしているということですね。
そうですね、
はい、わかりました。では続いてですね、住吉さんにお話をお伺いしたいなと思います。愛らしい老人クラブ連合会、こちらはどんな団体さんでしょうか。
はい、私どもの その老人連合会におきましては、はい、お互いの地域のお互いの親睦交流を深めるということと、それから、伸ばそう健康寿命ということをスローガンに、はい、日々活動しております、うん、その中で、まあ、地域においてグランドゴルフだとかゲートボールだとかそういうので、うん、朝夕の親睦を図っているということ、うんうん、それと、この市の、老人連合会の行事としまして、はい、その各単老での活動の発表ということで、うん、芸能大会を実施しております、うん、これはアイラ、カモ、カジキそれぞれの3地区においてそれぞれ実施されると同時に、アイラ、イサ地区の、合同の、芸能大会という、まあ、大きなイベントでございますが、はい、これをやっております、うん、でその他に若手委員会っていうのが、はい、別に設けてありまして、はい、これは底辺拡大を目標にしたところの、この愛らし老人連合会のいわゆる参加の組織団体でございます。でこれにおきましても、健康に関する講演だとか、うん、税に関する、講演だとかそういうようなものの、実施も行っております。
なるほどですね。はい、宇野木さんにお伺いしたいんですけれども、何かこう補足的なことがありますか。
そうですね、はい、この連絡会のですね、うん、大きなテーマがですね、これが市が合併して新しくなった時からですね、はい、掲げているテーマなんですけど、はい、心触れ合う住みよい安全安心な地域づくり町づくりを掲げているんですね、
はい、
でこの大きなテーマのもとに、その年その年にまたあったサブテーマを設けて活動していらっしゃいます。で、まあ、それぞれ共通していることはそれぞれ目的があって活動している団体でありますけれど、共通しているのは地域に根付いている団体であるということですね。
そうですね。で
ほとんどがボランティアなんですね、
うんうん、あ、そうなんですか。
ですね、
はい、
飲み会を求めない団体の活動だと、うんうんうんうん、私は捉えております。
なるほどですね。まあ本当にね、こうなんていうんですかね、広く広めたいことですね、広めたいこと、そしてもらいたいこと、それぞれあるかと思いますけれども、もう本当にね、先ほどの言葉をお借りすると老体に鞭打ってやっているということなんですね。わかりました。ただまあやっぱりこの女性団体連絡会、まあひとまとめにするとそういった名称になるかと思いますが、こちらまあいろんな例えばまあ問題じゃないですか、課題みたいなのもそれぞれあるんじゃないでしょうか。いかがでしょうか。はい、
はい、JA の方から言わせていただきますと、はい、やはり部員の高齢化ですよね。
あ、
はい、と決まった人しか出てこないとかいろいろ課題もいっぱいございますけど、うんうん、楽しい活動っていうのを目指しているんですけど、うんうん、なかなかそこが浸透しないのが悩みです。
なるほどですね。なるほどなるほど。老人クラブ連合会はどうですか。
はい、老人クラブ連合会として非常に困ってますことは、はい、まあ確かにお年寄りのね集まる会です、うんうん、年齢も、65から62引き下げられましたけれども、うんうんうん、やはりこの若手が入ってこない、うん、要するに構成メンバーが結構高齢の方が多い、うんうん、そうしますと、まあ、健康上の問題だったり、うんうん、でなかなかその役員を引き受ける人がいないということで、うん、要するに活動はしたいけれども役員はちょっとというようなちょっとその辺が大きな課題になってますでしょうか。
なるほどですね。はい、わかりました。愛らしき女性団体連絡協議会はいかがでしょうか。
はい、望ましい地域づくりということで、はい、地域に根ざした活動をということで、それぞれの地域で、うん、緻密な活動をしていきましょうということで、うんうん、私たち地域女性連といたしまして、うん、今高齢者に生き生きサロンが広まっておりますけれども、生き生きサロンが始まる前から富士部グループというのを立ち上げておりました、はい、 あの一人暮らしの高齢者の方々に食事を月1回お届けするとかですね、はい、しかしそれが今あの社会福祉協議会が行っております生き生きサロンに変わってきておりますが、うんうん、あの地域に根ざした活動というのがやはりあの今地域ぐるみの青少年を生かしていきます、あの育てていきますよということでいろんな場であの普及活動も行っております、うんうん、それをしますのにはやはり自治会長さん方との連携が一番大事かなと思っております、
うん、なるほどですね、まあ、その人と人とのつながりだとかあとはまあ地域とその自治、まあ、地域というかこういった団体と自治会とかあまあその他市との、ねつながりとか、まあ、いろんなところでのそういった連携、なんていうのも必要になってくるということで、まあ、多くの方にもっと知ってもらいたいし、多くの方にもっと参加してもらいたいっていうのが共通し、うん、としての課題だったりとかもするんでしょうかね。うん。ということで、まあ、その、PTA、なんかとも一緒にやったりとかするということなので、まあ、こう、なんていうんですかね、こう、合同でいろんなことをしているから、もうちょっとこう、なんていうんですかね、各方面、こう、いろんな情報をキャッチして、参加していただけたらという話なんでしょうかね。はい。いかがでしょうか、船木さん。
その最初に申し上げました、はい、女性の集いということなんですけど、おととしのですね、はい、大会の中で、はい、各団体についての紹介の時間を設けました。でそれぞれの団体がどんな活動をしているかというのを、はい、そしてまた先ほどから出ておりますが、まあ、高齢化の問題もありまして、若い方との、その交わりというのがなかなか取れない、うんうん、おまけにあの今若い方々も、仕事をしなければならないという、まあ、説もありますので、はい、そういう中でお互いに交流の場を設けるというのはなかなか難しいところなんですけど、うんうん、この女性の集いを通じてですね、それぞれの活動の中身を知っていただく、そしてまたその中でですね一緒に地域での子育てを考えようということもテーマにして、一昨年は大会いたしました。
なるほどです。
まあ、コツコツと地道ではありますけど、そういった中でですね、各団体のそれぞれの団体の、活動について、紹介し合い、そしてまたお互いに理解を深めながら交流を図っていく、うん、そういった、この協議会の 連絡会なんですけどね、
はいはい、なるほどですね、はい、ということで、ちょっと、まあ、本当はもっともっとたくさんあのいろんな活動されていたりとか、今回主に3団体の方々にね、紹介、各紹介いただきましたけれども、他にももちろん会がありますので、そういったところの紹介っていうのはまたね、別の機会で、あったら嬉しいなと思ったりもするところなんですが、はい、女性団体連絡会、まとめてね、女性団体連絡会と言いますけれども、どういう活動をしている、それぞれどういう思いがあるというのはちょっと分かっていただけたんじゃないかなと思います。それでは、ここで、ブレイクを挟みましょう。ダカポで野に咲く花のように。さて、ここからは後半となります。今回のテーマが健やかな家庭づくりということで、これまで、各団体さん、あまいろんなイベントとか企画されてきたかと思いますが、うん、もうこの先ほども宇野木さんからあったように、まあ、各団体の紹介があったりとかして、まあ、それを例えばこう愛らしい女性の集いなんかとしてね、こう発信してきたということなんですが、その女性の集いの活動ですね、これまでどんなことをされてきたんでしょうか。はい、
あの防災に関する講演というのを3回ほど行っております。それってあの母親が元気でないといけないということで健康に関する講演会、それからあの子育てに関する講演会を行ってきております。
はい、なるほどですね。もうどれも本当にあの、まあ、今現在家庭で大事なことを、それこそね先週、まあ、今週の初めか、ちょっとこう大変な雨でしたけれども、そんなところでね防災っていうのはもう切って切れないものかなということで、大事なことの一つだと思いますし、やっぱりその今回のテーマでもありますけれども、健やかな家庭づくり、まあ、本当にね、教育っていうのは家庭が出発点だったりもしますので、そんなところで、心身ともにね健康で過ごせるためにみたいな、そういった内容だったりもするのかなと思いますが、なんかこう印象に残ってる活動とかありますか。どういったのがこうあるかな、感想みたいなありますか。
全ての面においてですか。うんうん、あの防災に関しましては、あの、 今テレビでよく出てきてらっしゃいます課題の井村教授が出てきてくださって、はい、あの講演をしていただいた、うんうん、それからの消防本部に出向いてしたこととかございましたですね、うん、であの健康面においてはがんに関する乳がんの検診、あの、はい、自分でも検診することができますよっていう講習も受けました、はい、それから家庭あの教育子育てに関しましては、はい、あの一昨年行いました、うんうん、インタビュー方式での子育てのあり方っていうのでですね、
うんうんうん、
私の父と母から教えてもらったことは、
うんうんうんうん、
というようなことでですね、
はい、
あのお話をしていただきまして、うん、でインタビュー方式でこうしていきましたけれども、とてもあれ良かったなという、皆さん好評だったように思っています、
うんうんうん、なるほどですね。その時もなんかあのアンケートなんかあったりしたんでしょうか。そうですね、
まずこれがですね、今説明がありましたけど補足させていただきますと、
はい、
まあ、お父さんとお母さんの今昔、まあ、今昔からですね、はい、を学び合う家庭教育のあり方をテーマにしまして、うんうん、でまず貴重体験談を発表いただきました。お一人の方にですね、
はい、
まあ、60代の方でしたけど、私の父と母からの教えと、うん、いうことは、まあ、昭和の、20年30年代の頃 の、まあ、あの家庭でのしつけとかいうのを紹介いただきまして、でインタビューダイアログではですね、うん、現代の理想の家庭ってどんなイメージということで、
うん、
あの現役の子育てのお母さん代表、
ね、うん、
そしてちょっと前に子育てが終わって、今もう子供さんが中学生高校終わって、うん、まあ、大学生になったあたりの方、
うん、
そして、子育てが全く終わって今孫との触れ合う方ということで、うんうん、3世代の方々にですね、登壇いただきまして、
はい、
でインタビュー式でですね、うんうん、聞き手の方から、いろんなことを聞き出していくという学習をしたわけですね。
なるほど、
その時のですね、はい、感想アンケートもあったんですが、
はい、
各家庭の子育ての話が聞くことができ、はい、よかったです。とても参考にできる話で、あっという間の時間でした、うん、この方は40代の方ですね、
はい、
それから、子育ての今過ぎる頃終わったの3視点からの考えや体験を聞くことができ、うん、今の自分の子育ての不安や迷いが少し軽くなりました。自分が心身ともに健康でなければならないとも思った、
うん、
ありがとうございました。この方も40代ですね。
はい、ということで、まあ、参加された方はそれぞれあの自分の中でこう落とし込んでいったことだろうとは思いますが、まあ、その愛らしい女性の集いはですね、まあ、各年度といいますか、各年で、いろんなその講演だとかされておりますが、それは今年度のですね、その女性の集いの案内をしていただけないかなと思います。はい、今年度は一体どういう活動をされるんでしょうか。
はい、
はい、
これまではあの昨年度からですが、
はい、
これまでは PTA の方々は母親研修別々に行っておりました、うんうんうん、女性の集いでですね、
はい、
であの昨年度から PTA と一緒になって、あの世代、それこそ世代間交流できる場でもありますし、
はい、
あの女性の集いを一緒に行うことができております、
うんうん、
でまた今回はあの健康づくりと栄養というので、うん、あのそれの学校の小学校の栄養教諭の先生とか、うんうん、
はい、
それからあの行政の方からも健康増進課の方とか来ていただいての講演になります、
うんうんうん、なるほどですね。まあ、本当にさっきも、ね、ちょこっとお触れましたけれども、家庭が、ね、まあ、出発点だったりもしますので、うん、そんなところでこう日々の健康づくりとか生活習慣づくりというのは、まあ、まあ第一には家庭で、作られるものなのかなと思いますので、気になった方はちょっとね、自分の子供がちょっと、まあ、生活習慣良くないんじゃないかという方はですね、今一度、まあ、あの話を聞いてみたりとかしてみてほしいなと思います。こちらがですね、第9回愛らしい女性の集い、テーマぼーっと生きてると頭も体も錆びますよということで、ちょっとあのぐさっときます僕もぐさっときますけれども、はい、こちらがですね、7月13日土曜日、来週ですね、はい、9時30分から11時40分、カノンホールのショーホールで行われるということです。こちら参加大丈夫ですよね。男性の方でも大丈夫ですよね。
そうです、もちろんそうです。
はい、はい、ということで、気になった方は社会教育課に連絡していただければなと思います。先ほどあったように健康づくりと栄養、それから望ましい生活習慣づくり、はい、まあ、こういった内容を主にね、お届けして、またインタビュアー形式のものもあるということですので、ぜひお時間のある方はお聞きに 行かれてほしいなと思います。はい、ということで、また先ほどもね、ありましたけれども、J アイラ女性部の方からですね、イベントもあるということです。こちら、もう一度詳しい日時を教えていただけたいでしょうか。
はい、はい、8月21日、
はい、
ちょうど学校の執行日で先生方もお忙しい中と思いますが、 お声掛けをしております、
はい、
今私たちも3地区で集まりまして、先日の5日の日に話し合いしました。で、楽しい会になるんじゃないかと期待しております。いろいろ反省もしておりますので、
はい、
ぜひ先生方よろしくお願いいたします。
はい、ということで、女性、J アイラ女性部のこのイベントもね、ぜひお忘れなきをお願いいたします。ということで、本日はお忙しい中ありがとうございました。
ありがとうございました。
はい、また次回の放送をお楽しみにお待ちください。それでは